皆さんこんにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この番組は慶応義塾大学伊佐貝義則研究室の八女市元気プロジェクトが提供するラジオ講座です。八女市元気プロジェクトとは、2010年度からラジオを活用したまちづくりについて市民の皆様と共に考え、共にチャレンジをしていく大学生のプロジェクトです。この度プロジェクトの一環として、普段研究室の学生たちが受けている授業をラジオ講座として放送します。この講座をきっかけに、市民の皆さんにまちづくりのアイディアを膨らませていただき、八女市がより一層元気になっていくことを期待しています。それではラジオ講座の内容についてご説明します。講座の目的は、リスナーの皆さんが八女市をさらに元気にしていくために何ができるだろうかと一人一人が考えていくことです。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている実際に起こっている事例を通して、八女市の皆さんだったらどうするかと疑似体験をしていきます。1回目は事例の紹介と宿題の発表です。2回目は1回目の再放送です。3回目に八女市元気プロジェクトの学生が宿題のテーマについてどのように考えたのか意見交換をします。4回目は市民の皆さんに投稿していただいた意見を紹介しながら、慶応義塾大学総合政策学部准教授の伊佐貝義則先生にコメントをいただきます。この4回を通して一つの事例を考えていきます。この授業では合計3つの事例を扱うので、全部で12回になります。私はこのラジオ講座の進行を担当する慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特任助教、そして八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん楽しくまちづくりについて考えてまいりましょう。今回は第7回目の放送となりますので、2つ目の事例で和歌山県北山村の村風呂です。今日は若者でありよそ者でもある八女市元気プロジェクトの学生の意見を聞くことで、まちづくりについて考えてみましょう。第5回目と第6回目の放送で事例の紹介と宿題を発表しましたが、聞き逃してしまった方もいると思いますので、もう一度ご紹介しますね。まずは宿題です。一つ目は、八女市だったらどのような仕組みを作ると市民一人一人が地域のことや地域での自分の活動のことを情報発信していくようになると思いますか。二つ目は、他の地域の方々に八女市を応援してもらうためにはどのような取り組みをすると良いでしょうか。それでは概要をお聞きください。全国で唯一飛び地の村である和歌山県北山村では、2007年自治体初のブログポータルサイト村風呂が生まれました。このブログポータルサイト村風呂は、従来の行政のホームページとは異なり、住民がブログを通して参加ができるようになっています。 SNS と呼ばれるソーシャルネットワーキング機能もあり、友人とのリンクが表示されたり、ネット上でコミュニティを立ち上げることもできます。ここに登録をした人は、村の外の地域の人でもバーチャル村民として北山村の応援団の一員になるという北山村オリジナルの仕組みです。これは北山村の奥田貢村長が、蛇腹を一過性の人気とせずに北山村の応援団を作るという思いから始まったものです。蛇腹というのは、1982年から栽培が開始されたユズやダイダイ、カボスの仲間で柑橘類です。蛇を払うというところからこの名前が付けられており、村では昔から正月料理に欠かせないものでした。他の地域で栽培されていないこともあり、蛇腹は幻の果実と呼ばれ、最近では花粉症にも効くという噂も広まり、注目されている果実です。 この蛇腹、今では多くの人々に知られ、北山村の特産品となりましたが、1991年から99年という9年もの長い間、余剰在庫を抱えて苦しい時代が続きました。そういった苦しい状況の中で、北山村は起死回生の最後のチャンスとして、2001年1月に楽天市場に出店しました。その後、蛇腹の花粉症への効果が取り上げられたことも相まって、爆発的な人気となりました。ところが、蛇腹ブームが過ぎつつあり、売り上げが落ちたこともありました。奥田村長自身も、蛇腹の一過性ブームに不安を感じて、新たなチャレンジとして、北山村の地域情報化、および北山村の応援団を作ることを提案しました。試行錯誤の結果、観光産業課の池上さんは、ポータルサイトの運営に行き着きました。観光産業課においては、現時点では売り上げをプラスにするというよりは、売り上げが落ちるのを止めるという効果が出てきているという見方をしていて、売り上げはこれからさらに村風呂の参加者を増やしていくことで実現していきたいとのことです。今後、蛇腹製品の売り上げの増加、そして北山村の活性化に向け、具体的に何をしていけばよいのでしょうか。これから、八女市元気プロジェクトの学生たちが、村風呂の意義について意見交換している様子をお届けします。ぜひ、この意見交換の内容を聞いて、八女市を元気にしていくヒントを見つけてみてください。まずは、村風呂を使った情報発信の意義についてです。村風呂というブログポータルサイトでは、地域のことを市民一人一人が情報発信していくことが求められています。そもそもなぜ北山村にとって、そして住民にとって情報発信が大切なのでしょう。
そういえばさ、情報発信ってさ、うん、今結構トレンドになってきてるよね。う
ん、Facebook とか Twitter とかいろいろあるもんね。
そうね、SNS はやっぱり意味もあると思うんだけど、うん、やっぱり情報発信の意義とかって考えてみると難しくない？
情報発信の意義か、難しいね。
なんか一つ考えたのは、うん、結構やっぱり知ってないと発信できないかなって思うと、うんうん、その地域の魅力をみんなで学んだりとか、うん、一回再認識したりとかっていう意味でも、うん、やっぱその家庭の中で意味のあることってあるかなって思うんだけど、うんうん、
確かにね、発信する側はよく考えて発信しなきゃいけないから、うんうん、考えるきっかけにはなるよね、うん、
だしやっぱり外の人たちってやっぱり分からない、中の人よりきっと分からないことの方が多いから、うんうん、やっぱり発信することで誰かがそれを受信してくれれば、うん、なんか興味持ってもらえたり、うん、あこの町行こうかなとか、うん、なんか買ってみようかなって、うん、テレビとかも全然そうだもん ね、 そうだよね、 CM とか。
私も Facebook をよく見るんだけど、うんうん、自分の友達とかが普段の会話ではこの人こんなこと考えてるんだとか、こんなイベントに参加する人なんだとかってわからないことを Facebook でそういうのを上げてくれると、なんかその人となりが見えるっていうか、そういうのってすごい素敵だなって思う、
うんうんうん、だそういう意味だとやっぱり SNS って結構こう友達だったりとか身近な人とかが入ってる場所でつながれるっていう、そのなんだろう、顔フェイストゥフェイスでは会えなくても、うん、ネットがあればつながれるとかって言ったところとか、うんうん、そのネットがあればこの人のこと知れるとか、うん、あの地域のこと知れるっていう意味はすごくあるのかもね、
う
ん、
そうだね。
だってやっぱり村風呂もそういう意味合いが強いのかな。
確かに村風呂もそういう意味合い強いのかもね。
村風呂って結構その始まる中で結構こう村、その村何村だっけ、
北山村
そうそうそう、うん、北山村だけじゃなくて結構周りのね人頃にも結構こう、うん、情報発信のためのワークショップであったりとか、うんうん、インターネットを使うワークショップなんていうのをいっぱいやってるって言ってて、うんうん、やっぱりその発信するだけも大事なんだけど、うんうん、より近くの人が受信してくれる環境があれば、うん、やっぱりその より効果が高くなるのかななんて思うんだけど、うんうん、
確かに。しかもさ、村風呂ってさ、バーチャル村民みたいな人たちもいて、
うんうん、
その北山村に住んでない人たちも、うんうんうん、そういうところにアクセスして、うんうん、で、なんだろう、 疑似村民みたいな感じになって、うん、村風呂を通してその村の情報をさ知ったりとか、そこに住む地域の人のことに愛着を持ったりとかっていう関係性ができてるのはすごいいいところだなって思う。
確かに確かに、うん、結構その村に行きたいとか思っても自分の生活手放せないこととかってよくあると思うから、そういう意味では結構そのね、自分がそのネットの中だけでもこの村の住民だなんていう意識とかってやっぱ嬉しいと思うし、問題じゃないけど、でも結構村風呂ってコメントとか投稿とかああいうのブログのなんかランキングじゃないけど、ああいうの外の人が多いから、やっぱりそれだけ北山村が魅力的で、それだけ好きになってくれる人が多いのかななんて思ったりするんだよね、
う
ん、
そうだよね。自分がさ旅行に行く時もその村とかさその地域の名前で検索したりするんだけど、うん、なんだろう、すごく観光案内所とか行政の方がやってるホームページとかも素敵なんだけど、それ以上に地元の人のリアルな声とか日常とかが村風呂って見れるじゃない、うんうんうん、そういうのってすごくなんだろう、普通のホームページとかでは知れない情報っていうのが知れるっていうのはすごいいいところかなと思う。
確かに確かに、しかもなんか経験した人がきっとそういうのって書かない、うんうん、経験しないとやっぱ書けないから、うんうん、より生な情報っていうか、うん、自分たちにも共感が得やすいと思うし、うんうん、結局誰でも参加できるから、うん、じゃあ こんなこと書いてるならこの、うん、私でもこんなこと書けるやなんていう、すごい敷居は低くなったりして、うん、どんな人でもいろいろ参加できるような環境っていうのはやっぱりブログであったりとか、うんうん、地域 SNS ちっちゃいまとまりの方が、うんうん、知ってる人じゃないけど全然知らない人に発信するより、うん、ある程度この村が好きなんだなって思ってる人たちが一緒に発信できる場所っていうのはやっぱりしやすいのかなって。
そうだね、敷居が低いっていうのはすごい重要だと私も思った、うんうん、今聞いてて、うん、難しいとやりにくいもんね。
そうなんだよね、うん、
かしこまっちゃうとできない気がする。
やっぱ村風呂は結局その敷居の低さだったりとか、うんうん、周りの人を巻き込んでるっていうのはすごく意義として高いのかななんて、うん、
確かにそうだね。
続いてもう一つの村風呂の大切な役割として北山村の応援団を作るというのがありました。北山村にとって北山村の外の地域の方に応援団になってもらうことにはどのような意義があるのでしょう。
ねねみほみほ、
うん、
なんで村風呂ってさ外に応援団作ってんの、
うん、なんでだろうね。
だってさ、
うん、
地域 SNS じゃん、
うん、
別に地域の人たちだけでよくねって思うんだけど、
中だけでね応援していくっていうのも、うん、そうだな、なんだろうね、外から応援してもらうことの意味っていうのは、うーん、なんかその地域の人たちが、うん、その自分たちの中で地域のことを話してる時には、うん、気づけなかったその地域の良さみたいなことに気づけるんじゃないかなっていうのが思って。
なるほど、外の人じゃないと気づかないっていうのを、
うん、
その応援団の人たちが村風呂を通してあれ教えてくれるっていうのか、
うんうん、私なんかそのなんか活動でその結構そのいろいろな地域のなんか高校生とかに会うことがあるんだけど、結構なんか最初話す時には自分の地域って田舎だし何にもないしっていう風になんか言ってくる子も多いんだけど、なんかでもああいうとこ良くないとかって言ってくると、そうかなっていう感じでなんかちょっと嬉しそうにしてくれたりとかってことで、なんかそれによってその自分の地域の愛着みたいなのが生まれてくるのかなっていうのをちょっと思ったかな。
愛着の生まれてくるのか、
うん、
なんか新しい気づきとしては、
うん、
この前高知に行ったんだけど、
うん、
高知の本山町っていうところに行って、
うん
まあ、吉野川が流れてる、
うん
まあ、山の中にある町なんだけど、
うん、
なんか俺たちが行った時は、
うん、
あの本山町の人たちはその吉野川をカヌーの練習場として使ってもらってるっていう説明をしてくれたんだけど、
うん、
そのカヌーで使ってる人たちが宿泊地として本山町を使ってるのにもかかわらず、
うん、
その町の中のにご飯屋さんとか飲み屋さんとかがないから、
うん、
町の中に実はお金が全然落ちてなくってっていうところを、
うん、
なんか僕俺たちが行ってやっと気づくみたいなことがあったから、そういう問題点に関してもあの外の人たちが新しい気づきを提供するっていうのはもしかしたらあるのかも。
ああ愛着だけじゃなくて ね問題意識も芽生えるんじゃないかっていうところだよね。確かにね、そっかそっか。あとはなんだろうね、なんかその
やっぱりその内側の人たちだけじゃなくて外から見られてるっていう、
あなるほど、
なんかそれも結構大きいんじゃないかなって、なん
かあれか、頑張らないとって、
頑張らない、そう
思っちゃう系か、
なんか内側だけだとまあ自分たちしか見てないしいいかなっていうふうに思うかもしれないけど、なんか頑張ってっていうふうに外から見られてるとなんか恥ずかしいことはできないみたいな、うん、頑張らないとっていう、
確かに結果出さないとって思うかも、ね、
そういう刺激みたいなのはあるのかなとかって思ったりとか、
あと、うん、なんかファンがいるってことは、うん、まあ、褒めてもらえるってことじゃん、
うんうんうん、
褒められたら、うん、嬉しいじゃん
そうだね、
で、
う
ん、褒められたらさ、うん、自信になるじゃんやっぱり、
うん、
なんかまあ地域じゃなくて、まあ、自分のことでも、うん、まあ、俺って意外とできるんだなとか思ったり、うん、っていうのが、うん、これ多分地域でも当てはまるのかなって思って、
うん、
なんか外のファンがいるっていう事実が、うん、なんかすごい、なんか田舎の人たちって、
うん、
自分の住んでるところにもなんか子供を住んでほしいとか、うん、外から都会の人はなんか引っ越してこないかなとか思ってるけど、うん、ファンがいてくれることによって自分の住んでる地域に対してプライドとかアイデンティティとかが芽生えるきっかけにもなるのかなとか思ったり思わなかったり
なんかやっぱりなんかなんだろうね、全体としてやっぱり新たな気づきみたいなところかな、
なんか単純に自分の地域のことを知ってもらえるっていうのは、なんか外の人が知ってくれるっていうのはいいことなのかなと、まあ、自分の体験を通して思って、俺は広島県の安芸郡府中町っていうところ出身なんだけど、知ってる、
うん、
知らないでしょ、知らないでしょ、知らないでしょ時々、
うんうん、
知ってるって人がいて、
うん、
あの自動車のマツダの本社がある町なんだけど、あのマツダがあるとこでしょとか、広島県の隣だよねとか言われて、おお知ってんだこの人と思って、
あ嬉しいよねそういうのね、
嬉しい、
うん、
だから別にその府中に住んでる時は全然府中っていうところに愛着というかあんまりなかったけど、
うん
まあ、今外出てきてそういうこと言われるようになって、うん、あ府中でよかったなって、
なんか大切にしようっていう気が起きるよね、
そうだね、
うん、
というわけでなんか全般的に、
うん、
なんか気づきを、
うん、
気づきとか愛着とかを与えてくれるのがファンの存在なのかなというふうに思います、
うん
うんうん
はい、皆さんお疲れ様でした。今日の話し合いはここまでにしましょう。さてこのラジオ講座では最後に市民の皆さんからいただいたリクエスト曲を流します。リクエスト先はメールアドレス元気アットマーク fmyame.jp genki アットマーク fmyame.jp です。ラジオネーム、ご連絡先、そしてリクエストする曲のアーティスト名と曲名をお送りください。今日はイタリアンポップ侍さんからのリクエスト。コール&オーツでプライベートワイズ。今日ご紹介した村風呂に関する情報やこのラジオ番組の説明はインターネットラジオサイトやめの和音にて紹介をしています。やめの和音の和音は話すという字の和と音で和音になります。インターネットの検索機能を使ってアクセスしてみてください。なおこの番組はやめ市元気プロジェクトが推進するラジオを活用したまちづくりの試験的番組のため、皆様からのフィードバックをいただき改善しながら進めてまいります。ご理解のほどよろしくお願いします。それでは今日のラジオ講座はここでおしまいです。来週は八女市民の皆さんの意見を聞いてみましょう。お楽しみに。